新約聖書127ページ、ルカによる福音書11章5節から13節です。新約聖書127ページルカによる福音書11章5節から13節また弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて真夜中にその人のところに行き次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない、面倒をかけないでください、もう戸は閉めたし子供たちは私のそばで寝ています、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。宣教主の愛なる40日と題しまして久米宣教師補にお願いいたします。
おはようございます。今日もこの礼拝の恵みに感謝し主の祝福が注がれています。また私たちも祝福するものとされています。今周りにおられる愛する兄弟姉妹の方々に祝福の挨拶を捧げましょう。失礼いたします。はい、感謝します。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ、心より賛美いたします。今日日曜日の朝、主の日です。私たちをこの礼拝教会へと導いてくださり、あなたを礼拝するこの恵みに預からせてくださり、心から感謝いたします。私たち誰一人自分の力で来たものはいません。聖霊様、あなたが助けてくださって、今日私たちがあなたの御前に集まることができたこの恵みと祝福、あなたのご愛を心から感謝いたします。またライブ配信を通してこの恵みに本当に預かりたいと切に願っておられる多くの愛する兄弟姉妹の上にも等しくこの祝福が注がれることを信じて心から感謝いたします。私たちにどうぞ豊かに御言葉を与えてくださり、この御言葉を握りしめて私たちがそれぞれに与えられた場所へ使わされていくことができますように、また立ち上がることができますように、聖霊様どうぞ私たちの上にあなたの恵みと祝福を豊かに降り注いでくださり、受け取ることができますように、私たちの心を開いてくださいますようにお願いいたします。この礼拝の始めから終わりまであなたが伴ってくださって、それで10万の中であなたのご支配の中で私たちがあなたに全て委ねて、この礼拝に預かることができますように、御言葉をいただくことができますように祝福してください。心から感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、明日からですね、先ほどイルサ姉妹のお祈りにもありました、玉川教会では40日の連続祈祷会が始まります。 ね、何のための連続祈祷会かと言いますと、第7回世界宣教とリバイバル聖会のための備えの40日間の連続祈祷会です。またですね、昨日朝礼羊が羊飼いラインに、ラインを押してくださったんですけれども、その中で、プラスですね、私たちの愛する神様が与えてくださった桜子先生の病の癒しを求めて祈りたいと願っていますと、感謝ラインに、流してくださいました。で、本当にこれはですね、牧師先生から自分で私の病のために癒してくださいってなかなか言いづらいことですけれども、本当に今中心となっておられる、また特に代表羊である朝礼さんがですね、そのように、皆さんに、羊の皆さんに声をかけてくださり、また私たちも先生のためにリバイバルと世界宣教のためにと、主と心を一つにして祈る40日がいよいよ始まろうとしています。40日と聞きますと皆さん、あ、いよいよ始まったのか、本当にこの40日が始まるよ、そしてまた前回の羊飼いの時にも40日っていつから始まるのかこう計算するんですね。その時にみんなで2月1日だ、結構すぐ来る、本当にそのようにして私たちの肉はその40日間が始まると思うとちょっとと思うのがこの肉です。でも本当にこの恵みの今日題名とさせていただきました、主の愛なる40日、あ、この40日が主のご愛なんだということを私たちがこの40日間の中で体験していきたいと思います。それは私自身もその恵みに預かって、この40日の中で主の愛を知ることができるように、今日はそのようなメッセージを取り付かせていただきたいと願っています。先日ある姉妹とお話をしていました。でその姉妹はですね、健康診断に行かれました。で健康診断に行くときは皆様よく何日か前からちょっと今日体に健康的なものを食べて気をつけて、数値が上がらないように、体重が増えないように、でそのようにして皆様備えをされると思います。でその方も食べ過ぎないように、日々ですね、食べ過ぎないようにということを気をつけながらも、ちょっと間食楽しみながら、でもそのような中で気をつけていきました。そしたらですね、先生が健康診断の、まあ、それは去年の結果だったそうです、すぐには出ないんですけど、去年の診断結果を見てこう言ったそうです。姉妹、もっと食べてください。え、何ですか。お腹が空かないように食べてください。あなたは少し、血糖値が少し低いです。ですのでお腹が空くとあなたのストレスになります。体のためによくありません。なのでお腹が空く前に食べてください。3食きちんと食べて、また間食もちゃんとしてください。いいんですか。その姉妹は本当に、まさか、もっと気をつけましょう、去年はこうなってたのでこうですよ、まあ、そういうことを言われると思っていたのに、食べていいと言われたそうです。だお腹が空くのが少し体によく、デトックスって言いますね、お腹が空いてる時間があった方がいいですよ、そのように言うけれども、姉妹の場合、神様じゃない先生ですね、先生から食べなさいって言われたそうです。それを聞きながら私も今日のメッセージを準備しながら思いました。ある意味で言うとクリスチャン生活はそれに例えられるんじゃないか。私たちは御言葉のパンをいつもお腹が空く前に、お腹が空いて足りないと思う前にいつもいただいて、そしていつも神様に祈っていないと私たちは不健康になってしまいます。本当にこのクリスチャンの人生の中で御言葉が私たちのパンです。そして祈ることが神様といつもつながっていて、私たちが健康であるように、これが神様がくださった私たちへの恵みです。姉妹の本当に尊い証を通してですね、私も本当に恵まれました。でも姉妹って言ってたのは、と言いながら食べて太っちゃったらちょっと言うね。ちょっと食べ過ぎだよ。そのようにして二人で話す時が与えられたこと、本当にそれも恵みの中で主の聡しをいただいたことを感謝します。そのようにして私たちこの40日はその神様の招きをいただいた40日だと思います。私たちは日々の生活の中で追われていると思います。皆さん、今ここで暇だから、時間があるから日曜日に来ているわけではないと思います。また、祈祷会にも皆さん時間があるから、まあちょっと暇つぶしに神様のところに行こう、そのようなものではなくて、神様の愛の中で、また神様の招きに 答えて、そして御言葉を慕い求めて教会に来ています。けれども私たちは本当にその忙しさの中でなかなか教会に行くことができません。あ、祈ったらいいと思っていても私たちはなかなか次へ次にあれをやったら祈ろう、これをやったら祈ろう、あとであの時間取っといてやろう、それとこの一日のスケジュールの中でその時間が来ます。でもなんか終わらないことがある。ちょっと待ってください神様、ちょっと待ってください神様。それが本当の私たちの肉の限界だと思います。その中で私もよく思います。あ、一日25時間神様あったらその1時間は絶対に捧げられるのに。でもそうじゃないですね。完璧に24時間神様の作られた中で与えられていて、私たちに備えられていて、みんな等しく与えられている中で祈ることができる人もいれば、祈ることができない人もいる。そのようにして私たちは本当に祈りが自分のままならないこと、自分の力では何もできないことを覚えています。今日の、聖書の箇所です。ルカによる福音書11章5節から、ここは弟子がイエス様に、イエス様、どのように祈ったらいいですかと、イエス様に尋ねたところです。最初にですね、先ほど皆様と共に祈りました。主の祈りですね、主の祈りのもととなりました。ここに主の祈りが書かれています。まずこれを祈りましょう。私たちに必要な日々の生活の中での助け、また神様を褒めたたえること、そのことがこの主の祈りの中で書かれています。そしてその後です。五節、また弟子たちに言われた、あなた方のうちに誰か友達がいてと言って、ここでですね、詳しくどのように祈ったらいいのかと書かれています。次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない、面倒をかけないでください、もう戸は閉めたし子供たちは私のそばで寝ています、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。ここでまずですね、これは神様、イエス様の例え話です。このようにして神様に、私に足りないものがありますと祈りなさい。でもその時にここで、私は寝ています、起こさないでください、子供たちも寝ています、起こさないでください、何あなたのために起きて何かあげるわけにはいきませんと、ここで拒否ですね、拒否があります。でもその後に八節、しかし言っておく、その人は友達だからということで何か起きて与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そして今日皆さんと今日一番こう私自身も与えられ握って祈りたい御言葉は、この1週間またそして40日共に祈り続けるときにこの御言葉を握り励まされて祈りたいのは、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。ここでですね、9節です。10節、誰でもです。誰一人として神様の特別なごひいきにしている子供はありません。みんな特別な存在です。また等しく同じものです。そして必ずここでですね、本当にすごいなと思うものは、求めれば与えられるそうです。探せば見つかるそうです。門を叩いたら必ず開かれるそうです。この愛が私たちに注がれて、私たちのこの40日間を主は励ましておられます。私たち、求めましょう。まず40日、皆さんきっとスケジュールがあると思います。はっきりも自分の頭の中で2月1日以降のスケジュールがあって40日までみっちり埋まっている。でもその中で私たちはすぐにそこで教会に来れなくても教会に行って祈ることを求め続けましょう。そしてまた私に何を神様が語っているのか求め探し叩き続けましょう。まず私たちが今ここで求めなければならないのは、求めなさい、私を求めなさいと言われる神様です。私はですね、このメッセージの中で40日、本当にこの私自身の信仰の歩みの中で、たくさんの主の愛を受けてきて、そしてまた、神様がいろいろな出来事の中で私を導いてここまで来てくることができました。それでもなお、この愛にもう一度戻りたい。いつか本当に私自身の中で 与えられていたこの愛がどっか失せてしまって、本当に祈っても主の応答がないんじゃないか、そのような思いが本当にありました。でそれは私の短い信仰人生10年ですけれども、その中にあって、最初の頃ないと本当に私が離れてしまったこの40日、本当に借りたいと願っています。そして神様がこのメッセージの中で私に教えてくださったのは、初めの頃の愛に帰りなさい、あなたの原点に帰りなさい、あなたはどのようにして神に出会ったんですか、ということでした。創世記の32章です。皆様とても有名で、前任の牧師のヒューマン先生が何度もここのところを語ってくださった、ペネエル、ヤコブがですね、神様と戦ったペネエルでの格闘があります。旧約聖書の56ページ、創世記32章の23節からのところで、ヤコブはここで神様と戦ったと書かれています。ヤコブの性質は、聖書をよくご存知の方はおられると思いますけれども、兄、お兄ちゃんの調子が欲しくて、まずですね、母の胎にいる時からお兄ちゃんのかかとをつかんだ。そのように聖書に書かれています。でそれはなぜかというと、このイスラエル、また特に、まあ、全世界に似たようなものがありますけど、長男は特別ですね、自分の家族の後を継ぐもの、そして長男が生まれることを喜びます。まあ、そのようにしてイスラエルも長子の特権がありました。この特権を私にください、そのような本当に ある意味で言うとえげつないと言ってもいいかもしれませんが、本当にお腹の中にいる時からヤコブはお兄さんのかかとをつかんで、自分が少しでも早く生まれるようにと、その双子の中でですね、そのような性質を持って生まれました。でその後また神様の祝福、長子に与えられる祝福を私に欲しい、そのような思いがお母さんと与えられて、お兄さんを騙して、またお父さんを騙して、神様からの長男の祝福を奪い取っていきました。そのことでお兄さんを怒らせて、行くところがなくなったヤコブは荒野に逃げていった。そしてその荒野に逃げていた時、あとですね、大変苦労します。その逃げていたところで美しい女性ですね、愛する女性に出会いました。でもその女性と結婚するために、そのお父さんに結婚させてくださいと言うと、あなたがこのようにしたら結婚させよう、このようにしたら結婚させよう、さまざまな本当にその理不尽なことを通しても、その彼は苦しみを受けながら、それでもなおそこでヤコブは神様に出会っていたので、神様は導いてくださいました。でも彼の性質は変わっていなかった。そしていよいよ神様が、あなたのイスラエルの土地に帰りなさい、自分の約束された場所に帰りなさいと言った時に、目の前に置かれた現実、私を殺そうとして怒っている、怒っているお兄さんに会わなければいけない、そのような問題が目の前に起きてきました。その時です。それがここで書かれています。32章の12節です。どうか兄エソーの手から救ってください、私は兄が恐ろしいのです。ここではっきりとヤコブは神様に具体的に自分の恐ろしいこと、自分の目の前に置かれている問題、切実な問題、また家族が命を奪われそうになっているその目の前の問題を神様に祈りました。そしてこの後ですね、いろいろな手を尽くして、いい捧げ物をお兄さんに送ったら許してくれるんじゃないか、またお兄さんがでもそれでも怒って私の家族全部を滅ぼしてしまったら私の家族が耐えてしまうから、二つに分けて、そのような自分の知恵策略を持って歩んでいます。それでもなおヤコブの中では不安は消えることなく、そしてお兄さんの怒りも消えることなく、そして最後ですね、23節、ヤコブは起きて二人の妻と二人のそばめ、それに11人 の子供を連れて野牧の私を渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの腿の関節を打ったので、格闘しているうちに腿の関節が外れた。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからとその人は言ったが、ヤコブは答えた、いいえ、祝福してくださるまで話しません。お前の名は何というのかとその人が尋ね、ヤコブですと答えると、その人は言った、お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる、お前は神と人と戦って勝ったからだ。ここでヤコブは神様と取っ組み合いの喧嘩をしました。 私自身、自分の家族に問題を抱え、また自分自身の将来に不安を抱えて、また弱さ、罪の中でどうすることもできないときに、神様に叫び、助けを求めました。その中で本当に助けてください。私を助けてください。その求めの中で、私自身がここで神様に救われる恵みに預かりました。私たちは神様と格闘して、皆さんそれぞれが救いの時に神様のこのどうしよう、私自分自身のどうしようもない罪の中でイエス様に出会ったと思います。そのこの戦いを私たちは今この40日の中でまた再び神様が捧げなさい、求め続けなさいと語っておられると思います。私はですね、戦うという言葉がよくこの教会でも使われて嫌ではなかったんです。それはどうしてかというと、戦わないと教会に来ることはできないから、自分の弱さや自分の置かれている家族、現実の中、また仕事の中で自分自身と神様と戦わないと教会に来ることができないので、戦うということは嫌いではありませんでした。でも時に教会の中で戦うなんてやめてほしいわ、教会の中で戦う、これ以上私の生活の中で戦うなんて言わないでっていう言葉も聞きます。そしてそのようそれも私もどっかで分かります。そしてある意味で言うと、私もだんだんこの戦いから逃れようとする私の弱さを本当に今覚えています。でもそうではなくて、私たちはこのヤコブのように本当に目の前に置かれている現実を見て、主の前に助けてください、いいえ祝福してくださるまでは離しませんと本当に絶えず祈り続けることが必要です。その時に主は出会ってくださると書かれています。ホセア書を開きたいと思います。ホセア書旧約聖書の1417ページ、ホセア書の12章、4節から6節のところです。聖書のお持ちの方で開ける方はお開きください。旧約聖書1417ページ、ホセアの12章の1節から4節、ヤコブは母の胎にいた時から兄のかかとをつかみ、力を尽くして神と争った。神の使いと争って勝ち、泣いて恵みを乞うた。神はベテルで彼を見出し、そこで彼と語られた。主こそ万軍の神、その皆は主と唱えられる。私たちが信じている聖書の神様、そしてイエス・キリストを与えてくださった神様は、どのように私たちを助けてくださって祈りの中で出会ってくださるのか、それは私たちが求める時です。私たちが求めないのに神様は助けてくれない。自分自身は神の前に出て行こうとしないのに神様は助けてくれない。そしてこの現実、どうしてこのまま置かれているんですかと言いながら、神様のところに出て行かれないものを神様は助けることができない。ある意味で言うと、私を祝福してくださると言ったではありませんか。祝福してくださるまで離しませんという、そのヤコブのような、なんて言うんですか、皆さん、それは本当にこう欲張りというんでしょうか、本当にしつこいというんでしょうか、本当にしがみついて離れない、そのようなものの祈りに聞き届けてくださる。でもそれはその人が本当にその自分の中にあるものを引き出すためだと私は思います。私たちは霊の目が塞がれて、自分に何が必要なのか、自分の罪が分かりません、弱さが分かりません、そして今何をしなければいいのか分かりません。本当は私たちの目は開かれていれば、神の御前にいつも出ていかなければ息をすることもできないし、この地上で皆さんが会社に行くこと、学校に行くこと、家族との交わり、兄弟姉妹との交わり、保っていくことはできないはずなのです。私たちがいつも本当に私たちの上かわきを知っておられる神様が、私たちを本当にこのようにして、ヤコブが最後の最後に神様に一対一となるまで追い詰められ、また神様がその現実を許された、その中で神様はヤコブに出会ってくださいました。私たち本当にこの教会にいつも来れていることを感謝です。コロナの中でいつも開かれて、今まで神様許しの中で、守りの中で開かれていて、ここでは礼拝が捧げることができています。先ほど皆さんで主は我らの太陽を賛美しました。素晴らしい賛美です。主の栄光が満ち溢れて、その栄光を私たちは今拝することができるこの恵みに預かっています。どれほど私たちが日々の中で真剣に主を求めたでしょうか。私たちはたくさんの問題を抱えているけれども、神様は聞いてくれない、私には神様の愛がわからない、 こんな出来事を起こしたのは愛の神様じゃないはずだ。神様、私ばっかり戦っているじゃないですか。そんな風に本当の私たちの心はなんて泣いてるんだろうね叫びます。でも本当にその中でこの40日はまずそこの回復を私たちがいただくところだと思います。2人または3人が我が名によって集まるところに私もその中にいる。今イエス様はいます。でも皆さんどれほどそう思っていますか。いつもイエス様は私といます。私の中で生きてくださっています。どれほどその恵みに感謝して歩んでいますか。私のこの上乾き、私の落胆、嘆き、悩み、重さ、知らないわけないんです。でもいつも私たちは霊の目が閉ざされて、さまざまな誘惑の中で、また私たちの目に見える出来事の中で不平を言い、その24時間主に与えられて生かされて守られた一日の中で主の前に帰ろうとしません。主と一対一の主だけに捧げる時間を私たちは一日の中でどれほど持っているでしょうか。これは本当に私自身の悔い改めです。でも恵みが来ないと私たちは主の愛は分かりません。そして主の前に出たいとも思いません。今目の前にやらなきゃいけないことがある、しょうがない、私たちは本当にそのように思います。でも主は本当は私たちを祝福したいんです。ヤコブの性質を神様は全部愛されていました。罪も弱さも知って祝福のもとにしたんです。私たちの弱さも罪も全部知っています。主の前に簡単に出れないことも知っています。それでも私たちに主はいつも憐れんでくださって、待っていてくださって、そして何よりもだからこそイエス・キリストを与えてくださいました。イエス・キリスト、私たちに与えられたこの主の御前に出る恵みです。私たちはイエス・キリストの贖いによって買い取られて、主の御前に出ることができなかったにもかかわらず、いつでも出れるようになりました。旧約聖書のこの時代では聖女、また死聖女に入ることは許されていませんでした。イエス・キリストが私たちのために十字架でついて死なれた時に、神殿の幕屋が真っ二つに裂けたと御言葉にある通り、私たちと神の間に主が私たちの罪の身代わりとなって和解となってくださった。私たちは今いつでも主の前に出ることができる、その恵みに預かっています。そしてその中で私たちは神の子とされ、新しい命をいただいて、その新しい血の中でいつも私たちの罪が清められて、主の前に出て神の子となって、神との回復の中でいつも神の愛を体験することができる、その恵みが祈りの時です。先日、清川先生、 CS の先生ですね、清川先生とイーサモニム先生がですね、木曜日毎週祈りと準備の時、子どもたちのために、青年たちのために祈りと準備の時を教会で持ってくださっています。で、本当にお祈りをしてくださって、次の教会学校のための準備をしてくださって、本当にそのような時を主に捧げておられます。で、その終わった後ですね、レイさん時間ある？っていつも呼んでくださって、お茶の時間が与えられています。で、その時になぜか先週はですね、何型っていう話になったんです。で、血液型日本人好きですね。それで、やだ、私と清香さん AB 型キャーとか言ってたんです。で、 AB 型結構日本人は AB 型ってちょっとなんか変人扱いされちゃうところがあったんですけど、でも結構パク先生もムンチュンもAB 型だと聞きました。結構教会に AB 型がいるねなんて言って笑ってました。そんなこと言ってたらですね、でもサモニムが、私たちはもうイエス様方です。アーメン。本当に私たちはイエス・キリストと共に死んで、イエス・キリストと共に生き返りました。 そしていつも私たちのこの罪の性質あります。でも注がれたイエス・キリストの血に預かって清められて、そして私たちはいつも新しい命に生かされています。それはイエス・キリストの流された血によります。私たちはイエス・キリスト型です。それで最後ですね、でも病院行った時とかに気をつけましょうね何型ですかって言われて、イエス・キリスト型ですって言っても、ちょっとまあ手間取っちゃうから、まあ、言いたいけどそれは我慢しましょうだっていう話を3年でしました。でも本当にそのようにして私たちはあがない買い取られて、今恵みの中でいつも神様の御言葉をいただいて、そしていつも祈っていい自由にいただいて、またいつも私たちはこの十字架という神様の取りなしの中で、私たちの罪をいつも引き受けてくださって、いや叫んでくださったイエス様のその叫びの取りなしの中で、聖霊様の恵みの中で祈る恵みを与えられています。40日一人で祈るのは大変です。主に祈って少しでもいけるようにしてください。本当に祈ってもなかなかいけない時は、私もその時間家でそれぞれの場所で共に愛する兄弟姉妹が今それぞれうめいて祈ることができない、どう祈ったらいいかわからないとロマ書に書かれています。でも聖霊様が自らうめいて祈ってくださる、取りなしてくださると書かれているその御言葉に励ましながら、愛する兄弟姉妹と共にここでまたそれぞれの場所でこの40日祈り続ける戦いに立ちたいと思います。ルカによる福音書の先ほどの注意書ですね、求めなさいというその言葉が語られました。その求めなさいという言語はですね、現在進行形だそうです。求め続けなさいということです。一回じゃないんです。私たちは絶えず求め続けていくこと、一瞬一瞬主だけを求め続けていくこと、そして私自身もこの信仰生活やっと10年になりました、思ったことは今を生きなければならない。信仰に経験も年月も関係ありません。今主とはっきりとつながっていなければ私たちはその糧をいただくことはできないということ、後のものが先になり先のものが後になるとイエス様が言われました。私たちはこの神様とのこの関係に関して本当にいつも一回一回幼子になって赤ちゃんのようになって神様の御言葉そして祈りを慕い求めていくものになりたいと願っています。13節、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている、まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる、聖霊を与えてくださいます。皆さん聖霊をいただきましょう。そして今私が最近読んでいた本でですね、聖霊ってじゃあ何だろうか、よく聖霊10万だねと言います。聖霊10万とはイエス様の愛が10万ということです。そしてその愛が充満するということは私たちが愛するものになるということです。イエス・キリストと共にイエス・キリストの愛をいただいて、イエス様の愛に出会って愛が満たされて、私たちからイエス・キリストの愛が溢れ私たちは出ていきます。リバイバルと世界宣教、リバイバルは私たちがこの弱さの現実でも主を見上げ、そして聖霊充満をいただいて愛するものに作り変えられながら、そしてこの愛の福音をイエス様と共に出ていって知らない方々に伝えることです。第一コリント、最後ですね、第一コリントの13章を読みたいと思います。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい、全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。私たちの信仰は、本当の信仰は主の愛をいただいて愛することです。それがリバイバルと世界宣教です。これはパウロが自分が経験した結果です。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。パウロが語っています。これが最高の道です。今私たちは求めましょう。私にないもの、また私に持っている現実、すべて主は聞いてくださり、必ず答えてくださり、また聖霊様を満たしてくださって、イエス様の愛であふれ私たちを必ず出ていくものにさせてくださいます。そして皆さんの祈りは必ず聞き届けられると、今日も御言葉にあった通り、あなたは言ったでありませんか、祝福してくださるまで離しません。そのように祈り続ける40日となりたいと願っています。お祈りいたします。 愛する天のお父様、今日のこの恵みと祝福を覚えて心から感謝いたします。今日もあなたの憐れみ、あなたの忍耐、あなたのご愛の中で、またあなたが私たちを本当に信じてくださっているこの恵みに預かった礼拝を心から感謝いたします。どうぞ今日の語られた御言葉が私たち一人一人のこれからの歩みを力づけますように、立て上げていく力となりますように、私たちの霊の糧となりますように、パンとなりますように導いてください。愛する礼拝、ライブ配信を通して、恵みに預かっておられる愛する兄弟姉妹の上にも、この恵みが、祝福が豊かに注がれたことを信じます。すべてあなたのものです。聖霊様がすべて整えてくださり、補ってくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。